ここからは京都リバーサイドフレンズ、略してリバ友のコーナーでございます。このコーナーでは京都で活躍されている魅力的な方々をゲストにお迎えいたしまして、リバーサイドウォーク仲間、リバーサイドウォーク友達を増やしていこうというコーナーでございます。今日はデザイン事務所クロスロードフリーグラフィックデザイナーの音巻和弘さんにお越しいただいております。音巻さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ですね、今ね、デザイン事務所クロスロードって、はい、まあ、紹介したんですけども、ええ、のフリーグラフィックでもうみんなカタカナというご職業でいらっしゃるんです、はい、ちょっとね、音巻さんの方からどんなことやってるんだっていうのを言って紹介していただけますでしょうか。
わかりました。学生時代ね、結構やりたいこといろいろあって、仕事として、
はい、
気象関係の仕事も面白いなとか、地図作る仕事もいいなとか思ってたんですけど、うんうん、結局デザインの道に進んだんですね、
はい、
でグラフィックデザインなんですけれども、学校卒業して広告代理店とかデザイン会社を経て、2007年にクロスロードとして独立して、
はい、
で家内もイラストレーターなんで、はい、2人で仕事してます。
いいですね、はい、
グラフィックデザインというのは紙媒体のデザインですね、
はあはあ、
平面デザインです。ポスターとか、
はい、
フライヤーなんかの広告類とか、あとパンフレットとかの、ね、冊子ものとか、うんうん、
はいはい、
そういうふうなもののデザイン、それとかロゴデザインとかパッケージデザインとか、そういう仕事をフリーでしてます。
はなんかね、私ね、ホームページ見せて、もういろんなことしてらっしゃいますよね。もう、はい、もう本当に、こんなこともこんなこともみたいな、すごいびっくりしたんですけれども、あれですよね、小学生の社会科副読本、
はい、
私たちの京都、
はい、
あれも
そうです。小学生、3年生4年生ですかね、みんな副読本持ってると思うんですけど、あれ のデザインとイラストとか担当してます。
すごいな。あれですよね、
はい、
デザインだけど、イラストはだから奥さんを描
いてる。
二人三脚、
そうですね、
ご夫婦仲良く。
あ、そういうことにしてみましょう。
ちょっとなんかちょっと濁されちゃった
け
ど。奥様聞いてらっしゃいます？
聞いてると思います。
あ、そうですか。
今のは、は
い、いや、仲良くなさってらっしゃるようで、でないと仕事なりませんもんね。
そうですね、
なんかね、そのマップ、さっきもなんか地図も興味があってんと、
はい、
マップ作ってらっしゃるですよね。マップって作るのって基本的に どうやって作るんですかね。
マップといってもいろいろあって、グラフィックデザインの中ではですね、マップデザインはインフォグラフィックというジャンルに入るんです、
は
あ
は
あ、表とか図とかね、チャートとか、数字とか位置情報とかを、うんうん、視覚化するデザイン、これ含めてインフォグラフィック言うんですけども、
難しく言うたらそういうことなんですけど、
そうですね、でその中の一つのジャンルとしてマップデザインというのがあって、仕事としてね、観光関係の仕事とかもしてますし、
はいはいはい、
教育関係でもあるんですけど、地図書く仕事多いんですよ。
へえ、
路線図とかね、市バスとか、
これ京都の市バス
路線図はね、今現在使われてるやつが違うんですけども、
やってはったんですか。
コンペで参加した程度ですけどね。
そうなんですか。
で観光地図は、京都に来る観光客の皆さんが分かるように、そのランドマークであるとかね、そういうふうなものをつけて、
ね、大事ですよ、京都観光のね、たくさんいらっしゃってて、分かるように、こうなんていうんですか、こう決まったこう綺麗な線のんじゃなくて、ちょっとこう手書きみたいなのあるじゃないですか、でなんかここにはなんか困難があってみたいな、こうふわふわっと書いてあって、中にご舞妓さん書いてあったり、そういうのやつとかもやってあるんですか。
いろいろやってます。リアルな感じでね、もういわゆるその道路地図みたいなね、ああいうリアルなものから、
はいはい、
そういう、イラストマップっていうんですけどね、今おっしゃったようなやつかね、
はいはいはい、
イラスト描いて手書きで描いたりとか、それはものによって使い分けたり、そういうな道とかも意外とそのリアルに描くものと、それと デフォルメしてね、
うん、はいはい、
整理して作って、ちょっとデザイン的に、うんうん、例えば会社案内とか学校案内作るときに、その場所を特定、はい、特定いうかね、そこ行くための地図、はい、アクセスマップって言うんですけど、
それは必要ですよね、それ、
でそれなんか結構デフォルメして必要な部分だけを抜き出して書いたり、そういう関係で、地図を作っております。
もういろんなことをやって、でもあれですよね、今なんていうんですか、そういうのもどんどんどんどんこう進歩っていうか、進捗っていうんですか、あの技術的なこととかもういろいろこう変わっていってるじゃないですか、大変じゃないですか。
ああ、そうですね、デザインはもう全部もちろんね、パソコンでやってますし、あのアプリ使わんといけませんしね。
そうですよね、
で、まあ、そういうふうなあのハードな面でももちろんそうですけど、はい、地図なんか作るときでも毎年毎年、ね、道が変わったりとか建物が変わったりしますので、ね、
はいはいはい、修正版作って急になんかなかったり
しますよね。そうなんですよ
あれっていうのこのやったっけっていうのがあります、
ね、最近やった学校の統合とかあったり ね、
本当ですね、
学校がなくなってたりとか、そんなのあるんで、あの現地で調査することもあります、そういうことは。
そうですよね、あそういうのも調査したり、でもデザインだけやってるわけじゃなくて、そういう調査もしつつ、だからそうやってなんていうんですか、社会の動きとかもちゃんと気にしてないといけない。
あもちろんそうですね、社会の動き、そういう、まあ、地図なんかもちろん場所が変わってるとかもちろんそうですけど、はい、まあ、あのグラフィックデザインというのはあのスポンサーさん、発信する側 と、受け手側、あの消費者さんとか、そういうふうな人たちを結びつける仕事なんで、常にあの、ね、トレンドとか社会情勢とかそういうふうなものを気にしながら作らないといけないんですよ。
ですよね、なんかこれ古いなって言われたら、
そうです、
ね、デザイン古いなって言われたらね、
次から仕事ありませんしね、そんなことしちゃうと
厳しいですよね。いやー、結構なんかこうあのなんか楽そうに今ね、おときさんほんわかって喋ってくださってるけど、結構厳しい仕事ですよね。
厳しいですね。
だってそれでその事務所持ってらっしゃるから余計、
でもまあ楽しみながらせんとね、
いいの、楽しみながら、
楽しみながら、あの余裕持たしてやらないと硬いものになってしまうんで、
余裕が大事、ね、
余裕大事ですね。
いや余裕って言ったらね、でもおときさんめちゃくちゃ趣味あるんですよね。
そうなんです。
なんかもう多趣味もうすごいなと思うんですけど、その中でも登山、
はい、
登山がお好き。
そうですね、あの言われたようにね、ちょっと趣味多くてついついのめり込んでしまう性格なんですけども、まあでもあのそんなに幅広くというか、もう部分的にあるものに関してはもう深く掘り下げて、他のことはもう全然知らんみたいな感じで。
そうなんですか。
基本
やるもんはこうやるけどみたいな、はあ、まあ、
そんな中でも登山、山登りが一番好きで、
う
んうん、
はい、あ
の小学生の頃から。
あそうなんですか、
まあ、家族で、まあ、ハイキングですけど、京都の北山とかね、そのあたりから始めて、
京都生まれの京都育ちでいらっしゃるんですよね。
はい、
北の
北区です。
あ北区ご出身でいらっしゃるから、じゃあこのあたりとかようご存知なんですね。
そうですね、
じゃあもう京都の山、はい、もういろいろ登られた。
そうですね、そういう感じでワンゲル部入ったりとか、登山山岳部入ったりとかして、まあ、その時それだけではねまだ飽き足らずに、友達同士で山岳会作ったりして行ってました。
山男だったんだ、へえ、そうなんですか。
まあ社会人になってからは回数は減ったんですけど、まあ、日本百名山っていうのがあるんですけども、
はいはい、
それ目指して行ってたりしてたんですけどね。これでも時間とね、なかなか余裕がないんで、全国巡るのもなかなか難しくて、
難しいです、お仕事しながらだとね。そうですね、で
最近は平山とか、
滋賀県、
鈴鹿とか、京都の北山とか、その辺中心に歩いてますけど、なんかね、そのもう普通のコースを行き尽くした感じあるんで、
あ
のいわゆるバリエーションルートという、
ええ、
あの人の歩かないとこ行く、それが面白いんですよ。
いやすごいわ。やっぱそれはだから今までの経験あるからできることですよね。
もちろんそうです ね、
ね、だからこう大体こう分かってらっしゃるから、
先ほどの地図とも関係あるんですけど、
そうか、
地図読めなければいけませんしね。
ほんまや、なるほど、
そうなんです、そ
こが仕事繋がってますね。
そこなんです、それは発端というか、あの元なんですけどね、あの山行ったり自分で地図書くんです、次行くときに。
あ、
人が見て分かりやすい地図とかね、
はいはい、
でそんなもホームページに載せたりしてるんですけど、 その辺から、まあ、地図好きなんで、うんうん、で仕事にもまあそのあたり行かせているかなと思います、うん、
なるほどね、はい、いやそれでその山に登られてって言うんですけどもその中で私今日どうしても聞きたいこの滝、ね、
ああそうですね、
滝をその登山のもう目的みたいなもんだっていうふうにおっしゃってるんですけど、滝お好きなんです
ね。そうです、滝好きやと言ってもね、何が好きなのか、滝に打たれるのが好きなのか、
そうあのお写真ね、もうホームページいっぱい載ってますね、ねえ、今までどれぐらい滝ご覧になったんですか、
ね、ね、あの日本にはね今のところあの私全国の滝のデータベースホームページを作ってるんですけどね、今のところ1万5000ほどあるんです、
そんなあるんですか。
それは
あ
の名前のある滝だけなんで、もちろん無名の滝なんかあってはもう無数にあるんですけど、その中であの名前のないものでいくと、あの名前の有無でいきますとね、うん、2000ぐらいは行きました。名前のあのでしたら800から1000ぐらいですかね。
中にはその京都の滝、あのね、はい、すいません私ね京都の街中にいるもんでね、あんまり滝見たことないんですけど、どこ行ったら京都へ行ったら、
京都はね、そうですね、あの京都はもう観光は寺社仏閣とかね、もう観光名所いっぱいあるん で、はい、なかなかそういうところにまでは目向けられへんとかあるんですけど、あの意外と近くに滝があったりしますね、あの例えば大原の三千院、
あ、はい、有名ですね、はい、
あの裏山に三千院から15分ほど歩いたら滝がありますね、音無しの滝という滝があったり、
そうですか、
あとはあの愛宕山なんかにも滝があります、愛
宕山、はいはい、
宇谷の滝という結構有名な滝があります、
ね、北区なんか結構ありますよね、
北区ありますね、あの中川の方にもありますし、
そうか中川の方に行ったらあるんだ、
まあ、ただ京都はあの山の高さはそれほどないんで ね、
う
ん、
そうですね、
山深いんですけどその谷が発達しないんで滝の数としたら京都は意外と少ないです。
なるほど、そうか、上から追ってくるもんだから
高低差が必要なんで、
必要ですよね、高さが必要なんだ、
京都の山はそれほど高低差がないんで、
そうか、こうなんか今までそのね行かれたのって一番気に入ってる滝っていうのはありますか。
ああもうどれも好きなんですけどね、あの一つ挙げるとしたら兵庫県の新温泉町にしわがらの滝というのがあるんです。
しわがらの滝、はい、
カタカナでしわがらなんですけどね、
はいはい、
でその滝は最近こそ行く人も増えてあの雑誌とかに載るようになったんですけれども、以前は知る人ぞ知るの滝で、あの滝仲間と一緒によく行ってたんですけど、あの谷の下流からずっと歩いていくと突然谷がなくなるんですよ、ブツッと、
は
あ、で、ま、目の前には岩があるだけなんですよ、
は
あ、緑あの苔とか草の生えた岩がボコンとあるんですよ、であれこの先どうなるのかなと思って、よく見たら洞窟があって、でその中に入っていくと滝があるんですよ。
めちゃめちゃそれ勇気いりますやん、洞窟入んの。
あのそんな深い洞窟ではないんですけどね、
あ、まあ、
岩のくぼみがちょっと大きい程度ぐらいなんですけど、そこから振り返ると滝が落ちてて、
いや
非常に幻想的で
感動、
感動しました。
それはそんな 大きいんですか。
それはね高さは10メートルぐらいしかないんですけど、
あの
大きさに比例するとも限りませんしね、いい滝というのが。
そういうことですか、
まあ、滝はあの春夏秋冬それぞれ表情違いますし、あの雨降った後とかね、長雨降った後とか、または乾燥している時とかね、水量によっても全然表情違ったり、時間でもあの日の照ってる時間と日陰の時間があったりとか、あの日が照ってたり虹が出たりねしますし、
虹が出る、
同じ滝でも何度行っても楽しめるという感じです。
そうなんですね、滝の魅力って速攻ですか。
そうですね、あのなんか地球 の山とか歩いてたら静かというイメージですよね、はい、まあ、風の音とか、
はい、
鳥の声なんか聞こえますけど、その中で滝の音、これ非常にどう動く、でそういうところがすごくね、なんか地球の躍動感みたいなものを感じて、いいなと思いになったんです。
なるほど、こう命のなんか、ね、流れっていうんですか、
そうです、まあ、 特に滋賀県の滝よく行ってて、あの滋賀県は琵琶湖水がめで、近畿の水がめって言いますよね。
はいはい、そうですね。
で近畿の人たちの体たちの琵琶湖の水でできている、その琵琶湖の水源である滝というのは、ね、考えたら自分たちのその水の一番大元であって、そう思うと感慨深いもあって、
そうですね、そういうふうに考えると、
そうなんです、
ねえ、そうですよね。で地球そのものから湧き出てきてるもんだものね。ですよね。
そうだものね。
ね、ですよね、はい。それが高低差があるがゆえに上から落ちてきてる。ですよね。
ね、ただ単に水が落ちてるだけというよりはね。
うん、それが非常に。そうそうそう。うん、ですよね。
とても感動しますね。
自然というものの偉大さ。みたいなものありますよね。
ありますね。
はあ、じゃあもう滝ずっと見て、ずっと見てはりますか。
そうです。特に観光地の滝なんかね、観光地になってるような滝が結構あるんですけど、まあ皆さんちらっと見たらもう帰っていかれるんですけど。
そうですよね。
私も1時間2時間平気で。
へ
え。それずっと眺めて。あの滝と語り合ったりとかね、よく言えば
素敵、滝と語り合う、
音を聞いてるだけでも安らぎますし、
いや
で写真撮るのも好きなんでね、
そうそう写真もいっぱいね、だからさっき、ね、さっきからお話してるようにホームページにいっぱい綺麗な写真、素敵なお写真載ってます、
写真の被写体としても非常に優れてて
動いてますから、でも大変じゃないですか。
そうで、あのスローシャッターとか高速シャッターでいろいろ使い分けるんですよ。
なるほど、
流れるように撮ろうと思えば三脚立てな、あの手ぶれしますけど、それで流れるように撮って、で水の躍動感みたいなね、一粒一粒止めて、それだともうシャッタースピードが2000分の1とか高速シャッターで撮って、なかなかでも滝はあの暗いところにあることは多いんで、なかなか高速シャッターは切れないんですけどね。
そうですね、そうだわ、そうそう、ちょっとね、ちょっとこう暗いっていうか、まあ、神聖な感じしますよね。なるほど。いやもう滝だけじゃなくて山も花も、昆虫も、
そうです、
キノコまで撮ってありましたね。
キノコも好きです
ね。すごい、いろんなもの撮ってはるんやなと思って、そのホームページこれホームページね、見せていただくのはどう検索したらいいですか。
ね、
なんかね、
タイトルがね、今のところ仮のタイトルをつけてるんで、ひょっとしてそれでヒットしないかもしれないんですけれども、WMW と大文字で打ってもらったら出るかもしれません。
そうですよね、なんか私それでで、なんか朝日、なんかあの、スラッシュ音間っていうので見たのが私、それ見ていただきたい、私皆さんにぜひぜひそれをお勧めしたい。このね、ラジオなのでそのお写真をね見ていただくことできないんですけれども、そのホームページ見ていただくと、音巻さんがどれほどあの滝が好きで、おまけに自然も好きで、あのお写真撮ってらっしゃるかっていうのはよくわかると思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
よろしくお願いします。
いやー、すごいわ、もういろんなこと したはんやけど、何、余裕を持てというのが信念ですか。
あ、そうですね、なんていうかね、常に8分の仕事、力で
8分、2分置いとけと、
2分置いとけと、まあ、別にそれ決めてしてるわけではないんですけど、自然とね、まあ、年重ねるごとにといいますか、考えてみたら常に8分の力で物事してるなと、そういう感じするんですよ。もちろん仕事、これは仕事も趣味もそうなんですけど、仕事の場合でしたら、まあ、100% の力でやった方がいいんちゃうかって言われるんですけどね、まあ、余裕を持たさないと、例えばずっと仕事してて構成とか出来上がりましたってスポンサー見てもらって、ちょっとそこで 100% の力でやってて、そこでちょっと訂正とか言われた時になかなか対処しきれないんですよ。自分の中ではもうこれが完成形やのにと、
はいはいはい、
そこで言われるとこれどうしたらいいのかと、ちょっとそこで余裕がなくなるんですね、
はい、
臨機応変に対応できるためにも常に8分ぐらいの仕事力で仕事をして、ちょっと余裕も出してます。
なるほど。
もちろん仕事自体はね 80% のものを作るわけじゃなくて、うん、仕事自体は 120% のものを作るんですけどね、うん、
120% やけれども
8分の力で 120% のものを作る。
なんかそれが仕事のいいことをいっぱい聞いたな今日
それ120というのはね、80% のものは相手の思ってることの 80% のものを作ったんでは次から仕事ないし、
うん、そうですね、
100% では納得してくれはんねんけど、ああそんなもんやなと思う。120やると、あの次から次の仕事につながる。そんなこれはあの前勤めてた会社の社長がそういうことをよう言ってたんで、うん、まあ、それの、確かにそうやなと思って、いまだにそういう実践してますけどね。
そうですか、いやもう音巻さんのその生き方そのものだし、いやいやリスナーの皆さんにも伝わる、ね、あの言えることなんじゃないでしょうかね。ねえ、なんか特にこう伝えたいこととかありますか。
ああ、そうですね、まあ、その八部は何でもそうなんですけど、まあ、趣味でもその山登りでも 80% の力でいかんと、もう 100% 使い切ったらね、あの例えば天候変更、あの天気が悪なったりとか、道迷った時なんかね、あの臨機応変対応できないので、ね、はい、もちろんそういうなんと。であとそうですね、振り返ってみたら、あの好奇心旺盛とか天の弱とか、そのあたりの言葉がねちょっとあの浮かぶんですけど、あの仕事でも趣味でも、まあ、やってたらどんどん面白くなってきて、うん、最初言ってたみたいに、うん、あのものによっては深くまで探って、うん、他のこと全然知らない感じで、うん、やってると面白くてね、ついつい深く行ってしまうんですよ。でそうすると、まあ、いろんな経験できてね、自分の中のその範囲広がっていって、うん、でいろんなものに挑戦してみたいと思うようになるんです。好奇心旺盛が仕事のジャンルにしてもそうですし、今までした仕事を同じものを作るにしても違う視点で作ったりとか、うん、人と一緒が嫌とかね、その辺天の弱なんですけど
自分でおっしゃってる天の弱
そういうふうに、趣味でも登山でもそうなんですけど、別のコース行ってみたいとか、人が行くから嫌やとか、
はいはいはい、
で音楽でもそうなんですよ。ブルース系のロック好きなんですけどね、そのルーツを探っていったりとか、はい、人脈を掘り下げていって、でギターどう弾いてんのかなと思ってコピーしてみたりとか、
はあ、まあ、
そういうのは好奇心旺盛 で人のやることはだんだんだんだん、あの年齢いくことに、あの人のやることやってたら面白ないなと思うようになって、その辺っていうのは割と生きる活力みたいになってるんです、
なるほどなるほど、そうですね。で、
まあ、あの皆さん実践してとかそういうことは言いませんけれども、一つのそういう考え方もあるなというか、私の経験上ですけど、
ね、そういうふうに考えてみるのもいいかもしれませんよ ね、いやーもうなんか、もうこんな時間じゃあそのなんですか、ブルースロックが好き、
はい、で、はい、
今日あの音巻さん、あの音楽持ってきてくださった、ちょっと紹介してくださいよ。
あ、そうですね、テデスキートラックスバンドというアメリカのバンドなんですけども、スーザン・テデスキーとデレック・トラックスという夫婦中心のバンドなんですね、12人の大所帯バンドなんですけど、世界一ギターがうまい夫婦と言われてるんですけど、でその旦那のデレック・トラックスというのはスライドギターのもう名手 で、でもそれにあのブルース基準にしてるんで、もうドンピシャの音で最近よく聞いてます、
はい、
その中から、
はい、
Do I Look Worried、
はい、
これを聞いてもらいたいなと思います、
は
い、
ありがとうございます。今日のリワ友のコーナー、デザイン事務所クロスロードフリーグラフィックデザイナーの音巻和弘さんにお越しいただきました。音巻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。